収穫が終わった後、農夫は収穫を終えて、そしてさまざま枯れ果てた毒味や、あるいは雑草や実が入ってない稲をね、稲くずをね、燃やすんですよ。そして収穫されたものはきちっと蔵に入れるわけです。その冬だけがね、これが聖書の特徴でありますが、まさにそういう時が今来ているというイエス様の言葉であります。皆さん、世界の終末、それは収穫の時なんです。驚くべき収穫の時が来ている。皆さん、そう言われます。同時にそれは古いわけの時だ。教会も古いわけられるんです。クリスチャンも古いわけられる。良い実は御国の蔵に取り入れられます。そうでなかった偽り者は皆振り分けられて焼かれてしまう。これが世界の終末のという収穫の時、これがもう来ている、そういうメッセージなんですね。収穫の多い、もう一つのこの終末ということであります。終末におけるこの選挙のことだと言いますが、同時にですね、世界中の終末だけじゃなくてですね、この終末が個人の終末でもあるんですね。これは私にとってもっと身近なことかもしれません。終末は一人一人の人生にも訪れるわけであります。悔い改めとイエス様を信じて救われるチャンスが、未来永劫を失われる終末が死において訪れるわけである。死ぬということが何が怖いかと言いますと、もう悔い改めることが許されないということなんですよ。やり直しが効かないということなんですよ。死が来たならば、生きているうちは何とでもなります。だけどもこの個人の終末が一人一人に訪れたときに、それが効かなくなってしまうんですね。それはいつ訪れるか、それは分かりません。私たちの子供でさえも私たちより先に死なないとは保証できません。伝道というのはですから、明日で遅すぎるかもしれない。私たちはそういう終末直前の人間に伝道しているという一つの緊迫感を持つということになりますね。終末に備えさせる働きかけをし、それを洞察し、衝動的に愛に駆られて動かされ伝道していく終末伝道ということによって、収穫は実に大きいのだとイエス様おっしゃる。これは世界のあるいは個人の終末ということを大前提にしたこの刈り取りのことがこう言われているんですね。収穫が多いんですよ。違う問題があります。それは働き人が少ないなということですね。収穫が多いが働き人が少ない。だから収穫の要に願って、その収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさいというのがここで言われている結論であります。収穫は多い、そして働き人が少ないんだとイエス様おっしゃいました。働き人が少ない、収穫の主に祈れという言葉がありますけれども、この収穫の働き、宣教の働き、終末における伝道の働きということは、その主権において、その責任、それがうまくいくかいかないかの鍵というものは、それは収穫の主と言われておりますから、これは私たちにあるんじゃなくて収穫の主にあるんですね。で、私たち弟子たちがなすべきことは、伝道の主権を収穫の主であるお方において認めて、その方に信頼し、その方に明け渡し、そして働き人を送ってくださいと祈ることだと、こういうふうに言われます。弟子たちは祈りました。 祈れと言われた。そしてこの10章に入りますと、そこで受け継いでます。前の文脈を受け継いで、そこでイエスが十二弟子を呼び寄せて、けがたりを追い出し、あらゆる病気、あらゆる災いを癒す権をお授けになった。そして十二弟子をここで選んで、十二弟子はもうすでにいたんです。いたんだけども、平らに働き人を、週末の働き人を送り出してもらうように収穫の主に祈れと命じなさったイエス様が、彼らを働きのための働き人を送り出す祈りに導かれて、その祈りを彼らが祈る中で、自らが働き人として選ばれ、立てられていったという流れなんですね。弟子たちは祈るうちに、祈る弟子たち自身が、今まで漠然としてこのイエス様についてきたところがあるかもしれませんけども、まさにこの世界宣教の週末の働き人として、自分たち一人一人が整え、召されて、使わされていくということが起こってきたわけなんですね。ここがその大切なところですね。イエス様ご自身も、徹夜の祈りされて、この十二使徒を選び出して、改めて彼を働き人として、派遣されました。働き人と派遣される働き人というのはですね、いるからお前たちだというんじゃなくて、まあ、教会にいる一人一人クリスチャン、私クリスチャンをですね、祈らしめ、働き人のために、宣教のために祈らしめ、そして祈りの中で、自分たちが主に召されているんだというこの働きのため、自覚が与えられ、召しが与えられ、献身もはっきりし、そして働き人として派遣されるということが必要。クリスチャンは皆、伝道者です。証人として、その通りです。だけども、実際に祈って、その祈りの中で、自覚を起こされて、主から召されて、立てられて、そして、もう一度主にあって、働き人として派遣されるということが必要なんですね。十二使徒というのは誰でしょうか。十二使徒団体は誰のことなんでしょうか、この地。これは教会。イスラエルの十二部族を代表するのが十二使徒であります。この十二使徒、イエス様の弟子である十二使徒のこの集団が何ですか。これはキリストの教会なんです。今日の教会。教会もう一度召され、祈り召され、立てられ、自覚して、働き人として今の時代に派遣されるということがすごく大切なことなんですね。そうでない教会は伝道できません。この週末の時代が来ても相変わらずのほほんとしておりました。自分のことばっかり考え、教会内の問題があったことがごたごたして、そんなとこじゃないでしょう。この緊急時に委ねられた使命を何としても果たさなきゃいけないところも、この時代だけどもね、教会はもし祈らないで自覚がなくて、召されて派遣されるところまで整えなければ、やはり時代と一緒に流されてしまうんですね。自分たちのことで、ああだこうだこうだああだと言い合ってるほうがないんだ。こういう教会は、その時代の中で消滅してしまいます。働き人が少ない。そのために祈れ、収穫の主に祈れ、働き人を使わせてください。私たちにこの祈りが必要だということが皆さんにもお分かりだと思いますね。そうでなければ私たちは流されてしまう、無力無能なものになってしまう、何の証もないものだ。そして週末を迎えるならそれは本当に恐ろしいことになります。捨てられてしまう。ローマ人の手紙の10章、ローマ人の手紙の10章、ここを開いてくださいませ。246ページになりますね。 246ページ、ローマ人の手紙の第10章。